さて、今朝からいよいよ私たちの教会に2015年与えられているお言葉、この街道の一番前のところに貼ってありますけれども、この御言葉、エゼキエル書の47章の12節を学びたいと思っています。数回に分けて川の教会というシリーズでこの御言葉に関連して学びます。私たちはこの御言葉に約束されている通りに、川のような存在に一人一人がなっていきます。そして教会全体がなっていきます。このシリーズにぜひ大きな期待を持ってください。47章の12節をもう一度皆さんで読みたいと思います。非常に素晴らしい御言葉です。12節を、皆さんでお読みしましょう。3、はい。川のほとり、その両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。一目惚れという言葉があります。一回誰かを見て、それだけでその人のことを好きになってしまうということを一目惚れというわけですけれども、私はこのお言葉にいわば一目惚れをしたんですね。読んだ瞬間驚いて、なんと美しい、なんと感動的な御言葉があるんだろう、聖書は本当に素晴らしいなと思いました。今年2015年、私たち一人一人はこの御言葉に約束されているような存在、川になっていきたい。そして一人一人がその川となって、それが集まってできているこの神の家族、この桜ヶ丘キリスト教会は本当に一つの大きな流れになって流れていきたい、そのように思っています。まず最初に今日読んだこの聖書の箇所、エゼキエル書47章がどれだけ興味深い部分であるとかということを知っていただくために、まず8節と9節をご覧いただきましょう。8節、彼は私に言った。この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海に入る。海に注ぎ込むと、そこの水は良くなる。この川が流れていくところはどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは全てのものが生きる。8節によれば、この川は最終的に海に入るとあります。海に注ぎ込むと、そこの水は良くなると書かれてあります。また9節後半には、海にこの水が入っていくと、そこの水が変わって良くなっていくと書かれてあります。つまりここで描かれている川は海に注ぎ込まれている川ですね。そしてその海というのは多くの生物が生き生きと蘇るようにして栄えていくんだ、そういうイメージが描かれているわけです。ですが、ここが非常に面白いところで、これは実は非常におかしなことが書かれてあるんです。おかしいってなんだ、聖書におかしいことあるかいと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、8節にアラバという地名があります。この水は東の地域に流れ、アラバに下り、そこで海に入るとありますけれども、この海というのはアラバという地名から判断しますと、実は死海という湖のことです。死海とは何かご存知の方いらっしゃると思います。イスラエルの聖地旅行の目玉の一つですね。行ったことがある方はここに何人かいらっしゃるかと思います。誰が聖地旅行に行っても定番の写真というのがありますね。私そういう写真を見るのが大好きですけれども、それは皆さんが視界で撮った写真です。大概すごく笑顔で湖でぷかぷか浮いてですね、水面に寝そべるようにして体を浮かべている。そしてカメラの方にすごい笑顔で手を振っています。牧師先生こんな笑顔見たことないっていうような、そういう笑顔で大概映っていたりします。視界は 水中の塩分の濃度が非常に濃いので体が沈むことができないんです。沈まずに浮くんです。その視界、塩分の濃度が濃すぎて本来はどんな生物も生きられない、生物が全くいない。だから死んでいる海と書いて死海です。聖書の一節を読みますと、この47章の一節を読みますと、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿からスタートします。この川は神殿から流れ始めて、そしてゴールは死海です。死海に注ぎ込まれていく。するとそこの水が良くなる。死海のはずなのに、死んでいる湖のはずなのに、そこが命あるものへと変わっていくというふうに書いてあるんですね。今日から始まるのは川の教会というシリーズですけれども、まず覚えておきたいことは、この川は死んでいたはずのものを生き生きと蘇らせていく、そういう川なんです。これは私たちにとって大きな励ましだと思います。私たちの誰もが課題というものを持っています。全てが順調、 100% 順風満帆、完璧な人生、悩みなんか何もありません。そういう人はむしろ稀というか、あまりお目にかかったことがありません。しかし私にいかなる課題があろうとも、神の力は偉大であって、視界すらも生きた海に変えてしまうほどの力があるんだ。神は今日も生きておられて、必ず私を助けてください。死んでいるから視界なんですよ。英語でもそのままデッドシーですね。命がないから視界というんです。しかし神様はこの視界を命を育むところの豊かな海に変えることができます。まず押さえておきたいことは、この神様の川は視界を生き返らせるほどの水の流れ、そして私たちは一人一人がそういう水の流れになっていくんだということです。それが2015年私たちに与えられている神様の約束です。さて一節から順番に詳しく見ていきましょう。一節を読みます。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。彼はというのは、これは天使のことですね。そして私というのは、このエゼキエル書を書いた預言者エゼキエルのことです。天使によって預言者エゼキエルは導かれて、川の幻をこれから見ることになります。そして水はまず神殿の敷居の下から流れ出ています。神殿が川の出発点です。3節、その人は、天使は手に計り縄を持って東へ出て行き、1000キュビトを計り、私にその水、その川を渡らせると、それは足首まで、深さが足首まであった。天使は川の幅を測るんですね。1キュビトは50センチぐらいですから、だいたい1000キュビトというのは500メートルぐらいだと考えてください。すごい幅が広い川なんですね。そして川の中央へ向かって500メートル進むと、水の深さは足首までありました。4節、彼がさらに1000キュビト、500メートルを測って私にその水を渡らせると、水は膝に達した。さらに中央へ向かって500メートル進むと、だんだん川が深くなるんですね。そして膝の深さまで達した。そして4節の後半を読みます。彼がさらに1000キュビトを測り、私を渡らせると、水は腰に達した。さらに500メートル中央へ向かって進むと、その水は腰の深さになった。本当に幅が広い川ですね。腰までの水。流れもありますし、ちょっと怖くなってきました。これ、教会学校で 御言葉体験学習とか言って、多摩川でやらないでくださいね。なんかいいこと聞いた、いいアイデアだとか思わないでください。これ、川遊びは十分注意してください。五節。彼がさらに一千キュビットを測ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。川は幅が広くて深くて到底渡ることのできない大きさであることがエゼキエルに分かりました。七節。私が帰ってきてみると川の両岸に非常に多くの木があった。川の両岸にはずらーっと木が並んでいたんです。この教会から長山駅の方に歩いていきますと、堀田川のこの両岸にですね、非常に美しい桜並木がありますね。素晴らしい桜の名所だと思うんです。15年前の桜が満開の日に、祈祷会の帰りに私はそこでプロポーズをしたんです。そんなことをこれを見ながら思い出しました。そんな並木を、そんな素敵な並木を想像してください。そして8節と9節。彼は私に言った。この水は東の地域に流れ、アラバに下り海に入る。海に注ぎ込むと、そこの水は良くなる。この川が流れていくところはどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。この大きな川は、先ほど申し上げたように、ゴールは視界でした。視界に流れ込んでいました。そして死んでいたはずの海が生き返って、あらゆる生物が生きるようになりました。十節。漁師たちはそのほとりに住み着き、エンゲディからエンエグライムまで網を引く場所となる。そこの魚は大海の魚のように種類も数も非常に多くなる。本当に豊かな海に変わっていきました。十一節。しかしその沢と沼とは、その水が良くならないで塩のままで残る。ここも非常に興味深い。流れない水もあるんです。水が流れ込んできたとしても、その流れをそこで留めてしまった場合、沢や沼や池になってしまった場合、水は良くならない。水は淀んでしまう。私たちは淀んではいけないと思います。止まってしまう沼ではなくて、私たちはむしろ川になりたい。水を止めない水の流れになりたい。そして十二節。川のほとり、その両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。川の源流は一節にある通り神殿、聖女ですから、私たちで言えばここから、日曜日の礼拝のこの場所、この街道から水が源流として流れ出ているんです。そして川の両岸に、十二節によればあらゆる果樹が成長するとあります。あらゆる果樹とある通りにいろんな実があるんです。御霊の実は非常に豊かなんです。そして十二節のお言葉は本当に素晴らしくて、その葉も枯れず実も絶えることがないと続きます。命ある水のほとりにしっかりと植わった木であるならば、決してその葉が枯れることがありません。実はそして絶えず新しく実っていきます。毎月新しい実をつける。毎月のように、毎週のように新しい実が起こされていきます。そして十二節の最後に締めくくりとして、その水が聖女から流れ出ているからであると言って終わっています。木が成長する秘訣は、あるいは実が結ばれる秘訣は水にあるんです。水が悪かったら木は育たない、実は結びません。神様から流れ出ている水であるから、聖女から流れ出ている水であるから、すべてが生き返り、木が栄え、実を結ぶようになるんです。どうでしょうか。一節から十二節まで順番に見ていただきました。この場面がありありと想像できますでしょうか。 あたかも映画を見ているかのように、あるいは写真を見ているかのように思った方もいらっしゃると思います。神殿から水が、この小さな流れが出てくるところから始まって、だんだんと深く大きくなって、そして視界に流れ込んで、その視界をよみがえらせる川、その両岸にたくさんの木が植わって葉が枯れず、絶えず新しい実をつけている様子、それが頭の中に皆さん想像できたでしょうか。エゼキエル書は、他にもダニエル書やヨハネの黙示録もそうだと言われますが、預言者が幻として目で見たもの、ビジュアルとして目で見たものを後で思い返して文章にして言葉にして書き留めたと言われます。非常に絵画的な預言書、あたかも映画の場面のような聖書の書き方と思います。さて、少し深掘りをしてみましょう。この箇所のキーワードは、言うまでもなく水です。一節、神殿から水がというふうに始まって、12節、聖女から水が流れ出ているというふうに、水で始まって水で終わります。水が秘訣なんです。この聖女から流れ出ている水というのは具体的に何だろうか。これにはいろんな意味がありますけれども、一つには救いの喜びを意味していると言われます。聖書は救いの喜びのことを、信仰の喜びのことを水と表現することが多いんですね。イザヤ書の12章の3節を開いてみましょう。イザヤ書は、イザヤ、エレミア、アイカ、エゼキエルという順番ですので、ちょっと前のところに戻っていただいて、イザヤ書の12章を開きましょう。12章の3節、1144ページ、イザヤ書の12章の3節、あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。もう一度読みます。あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。水と救いの喜びがここで結びつけられて語られています。そしてこのイザヤ書12章3節はユダヤ思想にとって非常に重要な箇所なんです。もちろん今日私たちが読んだエゼキエル書にも大きな影響を与えていますし、このイザヤ書12章3節の御言葉は後にカリイオの祭りというユダヤ教の年間行事の非常に大事なお祭りに発展していきます。カリイオの祭りは現代でもあります。そして2000年前のイエス様の時代にもありました。福音書を読むと、イエス様もそのお祭りに参加した様子が描かれています。そしてそれはどういう祭りかというとですね、シロアムの池で祭司がきれいな服を着て、豪華な服を、衣を着て出てきて、そして金の柄杓を持って池から水を汲んで、それを神殿にまで運ぶんですね。その時にこのイザヤ書12章の3節を歌うんです。喜びながら水を汲むと歌う。それはヘブル語でマイム・ベッサッソンと言います。マイムというのが水を意味します。皆さんはマイムマイムというフォークダンスをご存知ですか？今朝ちょっとこのお話をするんで、調査をしたら野田先生もご存知で、そして20代前半の方も知っていたので、まあ、全世代共通で、あるいは地域によってはちょっと知らない方が、学校によっては知らない方がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、マイムマイムというフォークダンスがあります。日本でおそらく一番有名なフォークダンスの一つだと思います。であれはユダヤ教の踊りなんですね。たまたまユダヤ系のアメリカ人が GHQ にいて、戦後の日本に伝えられたと言われています。わかりますかね、こう手をつないで輪になってですね、1,2,3,4 ちょっとジャンプするあれですね。で、あの時にですね、歌詞がマイムマイムマイムマイムマイムベッサッソンというわけですけれども、それがこの イザヤ書の12章3節、喜びながら救いの泉から水を汲むという箇所なんですね。そして輪になっているのは池の周りを回っている、井戸の周りを回っているということなんです。聖女から流れる水というのは救いの喜びを指します。信仰の喜びです。神様を知っているという喜びです。クリスチャンはその意味で正しく水を湧き上がらせるところの川なんです。福音を宣教されて私が救いの喜びを受けた、それはあたかも川上から私に水が流れ込んできた。そしてその救いの喜びはこの自分でとどまらないで、とどめないで川下に流れていく。他の誰かに私たちは福音を手渡していく。私に水が流れ込み、そして私からも水が溢れ流れ出ていく。その流れの中に私たちは置かれています。それが福音宣教の喜び。救いそのものが喜びですけれども、それだけではなくて救いが私に流れ込み、私から救いが流れていくという、その流れの中に置かれているということもまた喜びなんです。福音宣教というとちょっと身構えてしまう人もいらっしゃるかもしれませんが、いろんなことを指すと思います。牧師のように聖書のメッセージを語るというのは一つの側面に過ぎません。誰しもが福音宣教をしているということもできます。アッシャーとして今朝聖書を配ってくださった方も、受付の方も、総額の方も、昨日感謝会が非常に楽しい感謝会がありましたけれども、聖歌隊で歌ってくださる方も、あるいはあなた教会に来ないとお友達やご家族を誘う方も、礼拝の後みんなのために食事を作ってくださる方も、お皿を洗ってくださる方も、あるいは礼拝の後に隣に座っている方に微笑みかけるだけでも福音宣教しているということができると思います。あるいは礼拝に来ることができなくてもお祈りを通してでも、すべてのことを通して福音宣教というのはなされています。福音宣教はそもそも神様の働きであって、人間はそれぞれきっとせいぜい100分の1とか1000分の1ぐらいをさせていただくのではないでしょうか。メッセージを語る者も、ただ隣の人に微笑みかけて挨拶してくださる方も同じように1000分の1です。しかし福音宣教の喜びというのが確かにあります。こんな私でも用いられることができるんだという喜びです。何の資格もなくふさわしさもないこの私たちが神様のご計画の一部として、小さいかもしれないけれども確かにお役に立つことができるという喜びです。私にも福音が伝えられて、救いの喜びの川が流れ込み、そればかりではなく私からその川が溢れ流れ出ていく。その福音宣教の川の流れの中に、かつて罪人であった私さえも置かれている。それが福音宣教の喜びです。どうかこの流れを止めてよどんだ水にならないでください。私たちはこの川の流れということに目が開かれていく一人一人になっていきたい。ここにいる方すべてがかつて誰かに福音を伝えてもらったという過去があるからです。誰一人として自ら聖書を買って探求してイエス・キリストを信じる信仰にまで自分一人で達しましたという、そういう人はいません。自分一人で全部それを成し遂げたんだという人はいません。誰かがあなたの川上に立って水を流してくれたんです。だからあなたも止めないで、よどんだ水にならないで流していきましょう。私たちは川になりましょう。いろんな川があっていいんです。誰もが聖書片手に立派なことを言えなくたっていいんです。私礼拝でお祈りできないわ、指名されるのがちょっと苦痛で、それもいいんです。いろんな川があっていいんです。それでこそ、いろんな川があってこそ、その集合体である私たちこの教会は豊かな流れになります。それでこそ 豊かで大きい神様が喜ぶところの流れになっていきます。あなたの笑顔が、あなたの隠れた行動が、隠れたご奉仕、無言の行動が、あるいはあなたが信仰に喜びを感じていらっしゃる姿、ただそれだけがもしかしたら誰かの人生を変えるきっかけになっていくかもしれない。とにかく私たちはよどんだ水、止まった水にならないで、生き生きと流れていく川になっていきたい。最後にこの川のような生き方、それは素晴らしい生き方ですけれども、イエス・キリストの十字架によって初めてそれは可能になったんだということを確認をしてメッセージを終わりにしましょう。ヨハネの福音書の7章の37節と38節を開いてください。ヨハネの福音書は新約聖書の方にあります。新約聖書のヨハネの福音書7章の37節38節新約聖書の190ページですね。新約聖書190ページヨハネの福音書7章の37節と38節お読みします。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。祭りの終わりの大いなる日、この祭りというのは先ほど説明したカリオの祭りのことです。カリオの祭りの最終日に大祭司が出てきて、彼は豪華な衣を身にまとって金の柄杓を持ってシロアムの池から水を汲みます。そしてそこに集った人たちが歌いました。マイムマイムマイムマイムベッサッソン、フォークダンスにもなったイザヤ書12章の御言葉、喜びながら救いの泉から水を汲むと彼らは歌いました。その時、その祭りの終わった時にイエス・キリストが立って大声で言ったんです。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。私たちが2015年エゼキエル書47章12節の御言葉を握って歩んでいくときに、まず一番大切なことはイエス・キリストが私の罪のために十字架にかかって救いを成し遂げてくださったんだということです。イエス様の十字架と復活が私たち一人一人に素晴らしい救いをもたらしました。そのことを今朝きちんと受け取り直して救いの喜びを新たにしましょう。信仰の喜びを、救いの喜びを今朝刷新いたしましょう。私の信仰を新しく生き生きとしたものにしていただきましょう。もし神様を信じていなかったならば、今頃今朝あなたはどこで何をしていますか。到底想像することができない。それを思うときに、なんと素晴らしい神の恵みが私の人生に与えられたのだろうか、私たちはそう嬉しくなります。イエス様の一方的な救いによって私たちは愛されている神の子供になりました。そして今ここにいます。その喜びが生ける水のごとく、川のごとく私たちの心の奥底から溢れ流れるようになると、イエス様ご自身がここで約束されたんです。この約束は彼の十字架と復活によって確かに保証されていることです。この川の流れが止まらずに、私で止まらずに誰かを潤すことができるように、私たちにできることは本当に小さいことかもしれない。しかしどれだけ小さかったとしても、神様はこんな私を愛して用いてくださいます。流れを止めてよどんだ沢や沼になるのではなくて、 あるいはどんな生物も生きられない死海のような生き方をするのではなくて、誰かを生かすことのできる水の川になりたい。一人一人がそのような川になっていくことができる。そしてその集合体であるこの教会が豊かな流れ、生き生きとした大川になっていくことができるようにお祈りをしましょう。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。川のほとり、その両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。愛する天の神様、愛する兄弟姉妹お一人お一人を救いに導いてくださり、愛されている神の子供としてくださったことをありがとうございます。そしてそればかりではなく、今朝私たちがここにいること、あなたに導かれてこのところまで、この人生の長い旅路を経て来ることができたことをありがとうございます。神様、あらゆるものを生かしていく生ける水の流れ、本当の水を持っているイエス様、その方を知っていることをありがとうございます。その救いの喜びを知っていることをありがとうございます。私たちがここで止まらないで、私に救いが伝えられた喜び、私に注ぎ込まれたこの喜びが、私でとどまらずに、どんな方法であっても、私らしい方法であって、さらに福音を知らない方のところへこの流れがとどまらずに流れていくことができるように、そのような川に私たちがなっていくことができるように、神様、この素晴らしい生き方をありがとうございます。あなたが計画してくださったこの本当に素晴らしいクリスチャンライフをありがとうございます。感謝をして、この教会がますます川のようになっていくことをお願いをしながら、イエス・キリストの素晴らしいお名前によってお祈りします。アーメン。